どうもー。
こんばんはー。モグラグラジオでーす。何この間。
どうもー。
こんばんは。
さっきね、
はい、
マガラさんからチョコレートをいただきました。
バレンタインウィークだから。
幸せいっぱい。
あー、奮発したもの。
ね。
はい。
ハートの形のやつだけまずいただきましたけども。
うん、いいよね。
なかなかいいチョコレートでね。
はい。はい、よかったよかった、
うん。
やっぱこういう、なんていうの？イベントことは大事にしていきたいからさ。
そうですね。
はい。
そんなあなたは。
バレンタイン大好き。マカラナツコです。昔はね、まあ、
そうですね、はい。さっきちょっとアルツハイマーのね、
うん、
テレビ番組やってまして、
うん、
もう3月14日だけアルツハイマーになる気がして仕方
ない。何それ
劇中で
ーす。あ、なるほどね。あんまりね、お返しを期待して渡すタイプのかな、女の人って。
いや、基本はそうじゃない。
あ、そうなんや。
うんうん、
うわぁ、なんかそう思うと渡すの嫌やわ。
エビで対応する的なさ。
ああ、私、作ったりあげたりするの大好きやで、ね。お返しいらんから気にしないで。
あ、まあ、です。
はい。
あ、わかりました。
はい。
じゃあお言葉に甘え。
ぜひぜひ。3月14日付近は弟の誕生日で忙しいからさ、正直もういい。
あ、そうです。
はい。
あ、なるほど。
ぜひぜひ。
いや、今日ね、久しぶりの録音でね。
本当ですね。
もう日本酒をね、
うん、
やっちゃって、ね。
いただいてまして。
いやー、ここしばらくちょっと寒かったですからね。
寒かったり暑かったりですよね、でも結構。
そうね。
うん。雪散ったか思ったら、
温度差が一回さ、20度超えたやんと。
あったあった。
で次の日、6度とか。
そうそうそうそうそう。もう天変地異。なんで笑うの？
バンバンジーみたいな。天変地異。めちゃなんか重さを感じ、うん。なんかこう、ご飯に合いそうな感じですよ、今。もう天変地異。ね、ほんとに。天変地異。
じゃあ、天変地異だよ、ね。すごく天変地異って感じでした。
天変地異って感じ。
はい。
天変地異って感じ。ゆるいな。
ゆるいな。
ほんまに。もう、
あかんわ。
失礼しました。何やったっけ、ユニフォーム歪んできたやつなんか。すいませんやったっけ。
何ユニフォーム歪んできたやつ。
いや、オリンピック始まってるじゃないですか。
うんうんうんうんうん。かじゃいいね。
まあね、
うん。私はそこです
ね。うん、今日は録音日2月14日ですからね。
はい。
うん。
オリンピックで。
オリンピック。
やっぱ今のニュースはそれ
なんですね。あね、でも東京オリンピックね、僕ちょっと言いたいことがあるんです
よ。はい、何？
なんか、冬季オリンピックって、
うん、
全部さ、うん、全部道具使うやんか。
おーおーおーおー
競技。
寒いからね。手にいろいろ出てくる。
寒いからというか、
うん、
その、
乗り物乗ったり、なんか売ったり、なんか履いたり。
そうそうそう。うんうん、だから結局、その、なんていうの、夏季オリンピックっていうのは基本的にあんまりこう、道具にあんまりこう翻弄されない競技が多いでしょ。
まあ確かにね。
うん、
生み感が強いよね。
そうそうそう。
やっぱ暑いし、脱いでいく感じやしね。
やし、
走ったりとかや
る。そう、まず基本的な人間の動きみたいなんで測るやんか。
うんうんうん、
でさ、別に東京オリンピックさ、別に道具の進化とかって絶対してるはずやねんけど、うんうん、別に誰もスピードみたいなこと言わへん
しさ。そうだね。そう言われたらそうだね。
うん。あとなんか、だからなんかこう、純粋にこう、肉体の能力の高さをさ、測る競技って実はないやんか。
ああ、そうか。
そうだ、確実にこう。
いや、そんなことないですよ。スピードスケートとかさ、フィギュアが飛ぶとかみたいにさ。
まあでも、スピードスケートっつってもさ、うん、なんつうのかな。
もう、私の中でやっぱスポーツはさ、種目が違ったらもう全く別やから、うん、そういうふうに比べるもんではないと思うけどな。わから
へん。いや、比べるっていうかな。なんかその、うん、なんつうのかな、こう、やっぱりこう、あんまり乗っていけへんのはそこや。
なるほどね。
だから結局、
もう陸上みたいに走って体一つで。
例えばスピードスケート400メートルとかでもさ、結局さ、もうめちゃくちゃ速いやつがおっても、こけたら終わりなわけ、
うん。
で、100メートル走でこけるやつなんかほぼおらんやんか。
確かに。そっか。
そう、速いか遅いかだけでいけるやん。
いけるいける。でもその危険を、含んでる自然を相手にしてる感がめっちゃ出るやん、冬は。
いや、でもその
それが
自然 が自然じゃないやん。うん、だってじゃ全部こう。
やけど、それっちゃ、それ冬やねん
から。だから俺は思うねんけど、だから、あの、
怖いやつ。
冬っていうのは何が特徴かって、氷と雪なわけやんか。
うんうん、
そこでな、
うんうん、
素足で走るとか、尻餅一つで滑り降りるとか、そういうのとかやった方がいいんじゃないのって思うねんけど。
あ、
だって雪の中をものすごく速く走れるっていうのは一個、これは能力やと思わへん。
そうな、
うん。
そう言われると、今やってることって東京オリンピックで、うん、なんか、あれやな、プールでさ、水かきつけて泳いでるような感じのイメージやな。
まあ、そうそうそうそう、そういうこと、うん、だから、誰もやっぱそう、ほんまにそうよ。だから水泳は水かきはつけへんよ、うん。
つけへんつけへん。ってことはやっぱり裸足でさ、滑り降りなんかな。
そうそうそう。
雪山走るとか。
そうそう。
モーグル裸足で走ったりとかしてたらすごいと思うけど。
だってさ、極限状態でさ、常にスキー板があるとは限らへんわけや、
う
ん。
そうやな。そう言われるとそうですね。それはちょっと面白い。
うんうん、
へー。
だから多分な、なんか、スピード、うん、なんやろうな、なんか、スピード、ヘッドスライディングとか。
めっちゃ怪我しそう。
そういうのあると思うね、なんか。
うんうんうんうん。
で、助走するとこだけ普通のアスファルトになって
る、うん、なんで
競技場みたいになってて、で、幅跳びの砂のとこがめっちゃ長い氷になってて、すごい、ズルーって滑って、どんだけ滑れるか。
うわー、やけどしそう。摩擦で。
摩擦でな、
うん。もう胸ビリビリになって、でもこれ破れへん、スピード車みたいなのが出てくるんや。
う
ん、
そうそうそう。
で、そういうのはいいんや。
そう、で、カーリングってあるやんか。
あります。
あれは逆にいいと思うね。
はいはいはいはい。すごい活かしてるから。
なんていうの、まあ、ある種、うん、まあ、チェス的なさ、ゲーム性も高いし、うん、あれは言ったら、その、まあ、道具を手から放つっていう意味では、砲丸投げとかと近いわけやんか。
ああ、そっか。
まあ、あれはもちろん、その、いかに遠くまでっていうのがあるけど、うんうん、その、道具、要するに身につけてないやん。
うん。
その、スーってこう滑らすみたいな。
感覚やもんな。
感覚、そうそう。
なるほどね。そういう意味ではあれやな。一番冬っぽいな。
そんな気がする。だから、東京オリンピックっていうのは、うん、こういかに、結局、自分の能力より、いかにその道具を使いこなせるかみたいな勝負。
確かに、それ大事。
が多いやんか。
うん、
だから、なんか、いまいち乗れへんというか。
う
ん、だってそもそも俺スキーできひんし。
そう、これ、ただそれだけちゃうの
確かに、ちょっとでもスノボーが興味ある人やったらな、うわ、やっぱプロは違うねっていう興味の持ち方できると思うんだけど、うんうん、そもそも俺滑りたくないから。
あ、そもそも冬の雪山とか嫌いっていうだけじゃん。
まあ、それもある。
なんでの？
寒いやん。
私寒いの大好き。
白いし。
それがいいね。何がわかんの？素敵じゃない。
いや、そう、安易な素敵感がムカつくね、う
ん。いいやんか、安易で。
だからもう、なんていうの、俺はもうだからスポーツ全般あかんのが、なんか、きらめく汗みたいな、うん、そういう世界がもう全部あかんからさ。
そんなさ、綺麗なもんちゃうけどな、スポーツ。
白銀とか言われたら、雪降って白銀とか言われたらさ。
白銀？
もうなんなんそれ、なんか、色、白色と銀色って色を言ってるけど、あったら、そこにキラキラしたイメージ乗っけてるやろみたいな感じがして、なんか乗れへんのです。
そっか。うん、
そう、ウェアとかもさ、なんかかっこいい感じになってたりするやん。
かっこいいかっこいい。どんどん進化してな。
うん。
うん、スノボとかかっこいいもんね。
そう、だってほんまは。
いいんやったよ、昔の上もクッと、スキーと一緒でクッとって。
そうやろ？
それがあんなダボーってヒップホップマンみたいになってさ。
あれには、だから合理的な説明は別にないやんか。うん、要するに、かっこいいっていうことだけやん。
う
ん、
楽に滑れるようになったぜ、みたいなこと
だ。だから結局その程度のスポーツ、その程度のなんていうか、能力しか試されてないっていうことだと思うんですよ。
そんなことはない。
だって究極めっちゃかっこいいエア決めるためには、究極やっぱこの服はもっとこういうあるべきみたいな究極の勝負、100メートル走のさ、
うん、
あの 0.0 コンマ何秒追い風何メートルみたいなそんな世界じゃないから、
確かにな
んかあんまり乗れへんなっていう。
私結構スノボとか好きやから、あのハーフパイプやっけ、あれとか楽しみにしてるんですけど、 あれは一体何を美を競ってるのかなとか、こうバックとか B なんやろ、やったとしたらさ、あれ今後フィギュアみたいにな、衣装とか服装とかどんどん変わっていくんかなと思ってずっと楽しみしてんねんけど、みんなずーっと食べた
かった。そこはだから、そこも B のレベルもその程度なんです、うんうん、
そこがね、ちょっと悔しいんですよね。美のレベルずっとあのヒップホップの格好なんで、まあ、私なんかヒップホップにしちゃってるけど
まあでもだからといって、こう 美がさ、うん、どこの方向にも行くかっていうのが、そうそうそう、ルールがないっていうのは結構危ないとは思うけど。
でもそこにすっごいアバンギャルドにさ、フィギュアみたいな格好して、あのハーフパイプとかさ、やる人とか出てこへんかなとか思っちゃったりするんですけどね。
まあ、あの、あと、あれやろ、ボードの先っちょにさ、なんかあの、うん、あの、何鬼瓦みたいなのつけるとかさ、なんか。
もう、デコボードやろ。
そう、だから、あの、ボードの後ろに燃やしてさ、燃え尽きるまでに、
滑り切るとか。
うん、そうそう。そんなんなっていったらいいけど、
ね。いろいろね、ルールがね。まあ、ちょっと喋りすぎちゃう？
そうね、ちょっと。
オリンピック。
今日はあの、アートトピックですか、はい、?2 月のアートトピック。ね、じゃあもうサクサクっとね、行、はい、きましょうか。はい。
行かせていただきましょう。うん、今日何から行く？
あ、僕、軽いのしかない
んですけど。あ、じゃあちょっとそっちからお願いします。
マジですか？
はい。
じゃあ、
一つ目のアートトピック。
まあもうこれは予想してたことですけど、はい、やっぱりと言いますか、まあある種僕は胸をなでおろしたんですけど、
はい、
あの1984のブック3が発売決定ということで、よかったです本当に。
何1984のブック3って？
村上春樹が去年出した1984っていうのは、うん、あの最初にブック1とブック2が出た
んですよ、うん、で
僕
2巻、あれ2巻完結ちゃうの？
いやだからその時点では何もインフォメーションされてなかったけど、
はい、
僕読み終わって、ここで終わってたらほんまにクソやなと思ってたんですよ、この作品。でも、
うん、
村上春樹作品としても、
うん、
普通の小説としても、うん、ここで終わるのって絶対ありえへんから、
う
ん、これは続き絶対出るって思ってたんですよ。
なるほど。
うん、で、まあ、まあ、よく、まあ、よく言われてるように、ブック1、ブック2っていう付き方してるし、まあ、多くの、まあ、村上春樹の小説を過去に一度でも読んだことある人は、
うん、
まあ、ブック3は出るだろうと、多分思われてたと思うし、うん、僕も思ってた。やっぱ出たんですよ。すげえ安心して。
へ
ぇー。そう。だから前もラジオで言ったかもしれんけど、基本的にすごいやっぱ面白いんやんか、この1984って。
そうなんや。まだ読んでないんだよね。
あ、そっか。
うん。
で、なんかこう、まあ構成が 今までにない形で、青豆っていう主人公、天吾っていう主人公がいて。
へぇー、豆なん？
豆じゃない。そういう名字。うん、
あ
まあそういう、あの、エピソードが、あの、最初の方に出るから、珍しい名前ですね、みたいな、
うん
うん。まあまあいいんですけど。
うん、
で、すごい、やっぱ村上春樹ってやっぱ天才的に文章上手いから、
うん、
あの、ぐいぐい引き込むわけよ。
ほう。
で、青豆と天吾のエピソードが交互にあんねんけど、
うん、
その、天吾のエピソードを読んでるとさ、あの、青豆の、エピソードに入るときに、うわ、もう天狗終わりかよ。青豆もええねんって思いながら青豆入ると、もうすっかり天狗のことを忘れるぐらい、なんかこう、二個の小説を交互に読んでる感じ
が
して、で、まあもちろんそれはどんどんリンクしていくんやけど、当然。で、まあ、ブック2のラストあたりっていうのは、二つの世界観が一個になりつつある。で、青豆的に言うと、その、螺旋構造で一回ぐるっと一周回って、
うん、
同じ場所に戻ってくるんやけど、状況が少し変わってるっていうところやから、うん、まあ、なんていうの、ある種のクライマックス近く感はあんねんけど、でも、ものすごい唐突に終わるし、伏線を全然回収されできてない状態やって。
それはそれ、そんなんで終わるの嫌やね。
やし、村上春樹小説は、そういうことは絶対し
ないない、
そんな投げっぱなしみたいなことは絶対し
いひん人
やから、うん、まあ出るやろうと思ってたんや。でもさ、なんかあの。
それ発表されてなかったんや。
その時はされてなかった。
そっか。
で、これどういう原因があるかちょっとわからへんけど、
うん、
まあ単純になんかこう、村上春樹がこう、なんつうの、結末をちょっとまで行かれへんかったっていうことやと思うんやけど、
うん、
なんか、うん。
だって長いもんな。
だから俺下手したらさ、これによってな、うん、想像できるのはさ、もしかしてこれ、ブック4、ブック5とどんどん出してい
くっちゃうかみたいな、可能性あるで。うん。
気すら、まあ、ただまあ、ブック1とブック2で語られてる設定がそんなに広がりのあるものじゃないから、まあおそらく3でまあせいぜい終わるんやと思うけど。
空豆とか黒豆とかいっぱい出てくるかもしれない。
流しとき
ます。あと2人増えるかもしれんやん、ブック3から。
ああ、スーパー天狗みたいな。クリリンのことかーって。
スーパー天狗。 天国って可愛いな、名前。そうか。
そう。
楽しみですね。あ、ちゃんと読まなあかんわ。
いや、まあ、3出てからでいいんじゃないですか、だから。
そっか。
うん、完結するから。
いや、もう、買いに行った時にもう売り切れてて買えへんみたいな状態やったから、ちょっと収まるまで待とうと思ったら、興味がちょっと薄れてきて
ね。ああ、全然今で買えるしな。面白いけどな。
うん、ちょっとのんびり読もう。いやー。
っていう感じでした。ね、はい。
全作品読んでらっしゃるんですか？
いや、そうでもないですけどね。
そっか。
ほとんど読んでる
って。あ、そうですか。いや、じゃあ私もたくさん読んで
る。基本好きですからね。
あ、私も大好き。私はもう世界の終わりと。
あ、それ読んでへん。
あ、そうです
か。それ読んで
へん。それは残念。
うん。
いや、でもね、私はその時、初めてね、確かオーナーからやったと思うんですけど、太田オーナーから言われて借りたかなんかして読んで、自分でも買って読んだんですけどね、もう。上下巻で、それは。上巻読み出したら、止まえられへんくなって、徹夜で読んで、もう下巻そのまま読むために仕事休んだったからね。って言って、いや、ほぼ1日半、2日で読んでしまったっていう。ずれ休みしちゃったよ。
うん、1984は世界の終わりとハードボイルドの作りと同じやん。
あ、そうなんや。
世界の終わりとハードボイルドワンダーランドっていうのは、世界の終わりっていう小説と、ハードボイルドワンダーランドの2つの話が交互にある。だから同じ作りをしてんの。
なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。それは、楽しみですね。
うん、まあ、太田元子さんから
の。はい、オーナーから。
うん。
来た来た。あ、じゃあ楽しいかも。
よし。じゃあ、
はい。
まあ、それはそれとして次に行くのか。はい、
二つ目のアートトピック。
まあ、あの、小さいというか、
うん、あの、今回小さいんで、
うん、
ちびちび行こう。
まあ、あの、アートでは、アートっつうか、まあ、あれなんですけど、
はい、
龍馬伝が面白い。これはちょっと喋りたいな
と思って。聞かせてほしいんです。私、メッキングしか見たことないね。
龍馬伝ね、僕はちなみに大河っていう、大河歴は、すごい、
はい、
まあ、ものすごい、いわゆるミーハーな人間で、
あの、
竹中直人の、秀吉と、
うん、
香取慎吾の、うん、あの、新選組しか見たことないんですよ。
あ、そうなんや。
ほぼフルで見たっていう記憶はそれしかない。まあ、いわゆる、俺みたいな人間がちょっとピクってなる、まあ、なんかこう、
俳優さんとか。
あの、俳優であってキャストとか、なんかそういう、まあ、いわゆるそういうミーハー根性をくすぐられた時にしか見ないんですけど、うん、まあ、竹中直人のその秀吉っていうのは、まあ、当時
言われてた
通りそう、
うん。
で、竹中直人っていう、まあ、それまでは言ったら、大河ドラマはすごく旧大前とした、ものすごい硬い、なんていうか、スタッフであったり、キャストの中で作られてて、うん、ものすごい硬派で NHK っていうものが、なんか作るものとして、なんかこう、ある種の、こう、神格化された、
あったあった。
ものやったんやけど、竹中直人がそこに入って、で、あの年のその他のキャストとかもすごい斬新やったし、
そうやったっけ、
うん、
へぇ、
あの、大仁田敦とかでしたからね。
マジで？あれ？あの時、信長役誰だっけ？
信長はれん、渡哲也です
よ。あ、そっか。
親方様。で、
そう
すごい、いや、やっぱもう、すごく面白かったよね。
面白かった。
やっぱり竹中直人って、ああいう、なんていうか、特殊な、あの、役者は、今まで出る、まあ、出てもちょっと、ま、色物的なのだったけど、ものすごい主役に
据えて、主役でな、むっちゃ上手やったし。
秀吉っていう、そういうすごく重厚な、
うん、
テーマであった。で、あれはやっぱり面白くて、で、大河ドラマって面白いなと思ってて、で、普通に香取慎吾の新選組は、あの、三谷幸喜が脚本を書くっていう。うん、で、でも今回、だその新選組っていうのは、キャストはもうだいぶ緩くなってきたけど、スタッフサイドが三谷幸喜っていうので、まあ言ったら、今までのにない脚本家を投入したっていうところで興味があって見たんですけど。まあ面白いと。
あ、ほんま。
で、今回の龍馬伝っていうのは、まあ、あんまりでも福山正春やし、うん、僕あんま福山ちょっとどうかなと思ってたから、
うん、
あんま見る気なかったんですけど、うん、たまたま見たら、あれ、映像ちらっとでも見たことある？
あるあるある。メイキングのなんかを、実家に帰ってた正月見ました。
あのね、映像が全く違うねやんか。今までの大河ドラマ
と。あ、そうなん？そうかな、
うん、なんかね、
映画みたいやつ
とか。質感が違くて。
ザラッとしてる。
光、うん、ザラッとしてるし、あと光の表現とかも、だから、近いのは、岩井俊二の映像にすごい近い映像やねんか。で、手持ちカメラがすごい多いねんか。あと、寄りとかもカット割りとかもめっちゃ早いし、うん、なんかすごいほんまに現代の映画っぽい スタイルで撮られてて、で、まあ、
それは確かにそうか。
うん、スタッフも、スタッフというか、まあ、そこにすごい意気込みも感じるし、まあ、あと、キャストも結構、
うん、気合入ってるよね。
面白い。まあ、かつてこんなに、カタカナの名前を持った芸能人が出たことがあるだろうかっていう、ピエール・タキシカに、今回リリー・フランキーも出てますからね。
出てる出てる。
どんなオープニングやねんみたいな。
すごい。
リリー・フランキー。
大河でやで。
竜が踊る中で、ピエール・タキ。
もう確かに。
そのうち、ユースケ・サンタマリアとか出るんちゃうかなと思って
ます
けど。
ほんまに。うん、
まあね、これでね、
と思って、ね、今日もっていうか、
今日もやってましたね。わもちろん、その、大河ドラマっていうのは、まあ前からそうやけど、前言ったら、1話ごとに、まあ、なんていうの、その、
なんかあるよね、
クライマックスを持っていくっていう、うん、まあ、その週刊連載漫画的な、はい、そういう興味の持続のさせ方っていうのは必然的に絶対あるから、
ある
まあそういう流れで、やっぱりこう、こういうちょっとテクニカルな映像とかってどんどん慣れてくるし、
うん、
まあ、やっぱり演技力と、やっぱ演出力が今後後半に行くにつれて試されてくるとは思うんやけど、
うん、
でもね、なんか、今回の龍馬伝を見て、すごい思ったのが、うん、その、まあ、
主役の福山君はどう
ですか？あ、福山結構いいね。
本当。
うん、なんかね、今多分まだ始まったばっかりで、
うん、
あの、設定としては多分、うん、みんな20代
志持ったぐらいか
多分23歳ぐらいを演じてんねんけど、うん、でも福山とかもう30もうみんなほとんど30後半やんか、うん、だからすごいなんていうの逆にこうなんていうの過剰にすごい感情を思いっきり表に出すっていう形で
全員
が若さを表現しててそれが結構あの、はい新しいドラマが始まったっていう感じとすごいハマってて、ものすごいいいねやんか。
熱くていいな。始まりがするな。
今日の、あの、何やっけ、あの人、またいつも思い出せへんねんな、あの、香川照之と大森奈緒が喧嘩するシーンが
ね、
テンション高すぎてさ、
うん、
なんか、
それちょっと見た
い。なんでそこで殴り合わへんのぐらい、もうすごいことになってたりとかするんですけど。
大森奈緒大好きですね、うん、あの人。
まあね、
こう。香川照之も好きです。
まあ細かい話しだすと、はい、その、
キリなさそうやね。
あの、細かい演出が本当にうまくて、で、今回見ててほんまに思うのが、
うん、
その、俺はだからさっき言ったみたいに、秀吉と、新選組と、今回、まあ、今回見ようと思ってんねんけど、
うん、
まあ、多分5年ずつぐらい空いてると思うよ。
ああ、そっか。
で、
そう言われるとそうか。
うん、で、
10年も前か。もっと
多分、まあちょっと詳しくは分からへんねんけど、うん、で、3つ見ただけしか見たこと、まあ、大昔、俺、独眼竜政宗を、子供の頃なんか好きで何話か見てたんやけど、
うん、
まあ、そんぐらいしかないねんけど、今回改めて思うのは、
はい、
その、そのね、NHK 大河っていうのは、その時、時々の時代性にいろいろ合わすんやけど、
うん、
あの、結局、ものすごい芯となる部分の演出力と、あと、うん、あの、キャストからそのテンションの高い演技を引き出す能力。だから、その映像作品を撮るにあたって、最も重要な部分のグレードが、全く
変わってない
落ちひん、
うん、
それがすごいと思って、うん、だから今回のもカット割りすごい多いしハンディとかもめちゃくちゃ多いんやけどあのやっぱりこうさりげないそのセリフで説明しない演技の演出とか、
うん、
そのものすごい意味のあるカットを積み重ねていく手法とかっていうのはものすごい伝統的な映画の撮り方の中で結構俺がやっぱグッとくる、
うん、
こういうことしてくれるとやっぱすごいやっぱこういうのやんなってい
うことをしっかり込めてあんね
んいうのをちゃんとやってんねんか、
うん、
だからもうすごいまあそれはパッと見分かれへんくっても結局やっぱ面白いって最終的にこう
なるほどそこらが響いてきて全部こう
そう大河ドラマってやっぱ1年ぐらいやるからさ、うん、それをさ続けてやっぱ 見させるっていうのはやっぱ基本的な能力がいるしさで最近さ、だからそう、日本映画がさ、漫画原作が増えたりさ、
うん、
テレビドラマのなんか増刊号みたいなのばっかになったりとかさ、なんか、 結局その映画だけ日本映画にスポット当てたらおもんなくなったとかさ、
うん、
あとまあ漫画にスポット当てたらどうだとか、アニメも最近レベルがどうだみたいな、うん、そのジャンルジャンルで見ていったらなんかそのいろいろ問題点とかいい点とかあるんやけど、
ジャンルがいっぱいありすぎて喋らなあかんとこいっぱいあるからなんか困るだけで、
うん、でもなんか結局そこにやっぱり、うん、それは結局ガヤっていうかさ、うん、ガイアの声であって、
う
ん、
そう
作り手は絶対それ耳貸す必要ないし、うん、で NHK のスタッフっていうのはそういう意見は別に完全に気にしてないっていうか、うん、だからでも最低限絶対面白いものを作るっていう気概のもとでスタッフなりキャストを集めてるから、あんだけのグレードのものを常に保つことができるんやなっていう、だからこうなんていうの、その正しいかっこいいものを作る人人間っていうのは確実にいるし、
うん、
でそいつらはブレへんっていう人間がいて、
うん、
その NHK 大河にはそういう人が
いるん
だ、他のドラマや映画よりも多く集まってるんやなと思った。
私それそのメイキングじゃないけど見たときはっと思った。すごく、うん、やっぱりなんかかける意気込みとかみんなそれなりにあるとは思うねんけど、うん、それのなんかもう威力が違うと思った。
そうそう、
みんなが持ってるうわーっていう感じがスタッフがまずすごくて、そこに俳優さんがどん、うん、めっちゃ乗っていくね、やっぱ周りもすごいから、うん、そういう感じがこんななんか熱血かつ、なんていうの、みんなの心がリンクしてる感じというかさ、うん、あるんやなと思って、これ今まで他の映画何が原作でってさっき言ってたみたいに、いろんなとこでチラチラチラチラしてるのと全然違うなと思って。
そう、だから、大河ドラマってやっぱ結局さ、もう言ったら、結末が分かってることなわけやんか。
うんうん
うん、だから、坂本龍馬がどうなるかっていうのはみんな知ってるわけやんか。うん、で、そこに至るまでをさ、いかにこうドラマチックに語るかってなった時っていうのは、やっぱ個々のキャラクターにこう感情移入できるかどうかものすごい重要になってくるわけ、
うん、
でまあ俺が今までさっきまで言ったような、
はい、
こういやーいいねっていう演出っていうのが、うん、今あき一番まあこんなん言うのも野暮やけど、
はい、
今一番わかりやすいキャラは、うんうん、大森南朋やってるキャラが今一番わかりやすい。
あ、そうなんや。
だ要するにさ、その、うん、まず最初にあれって結構坂本龍馬たちが子供の頃からの話やねんけど、
うん、
要するにその子供の頃からの幼馴染でやってんねんけどさ、
うん、
そのまあいろいろ世の中が変わってくるにあたってさ、活動家になっていく人たちやから、うん、何かの考えに自分をこう身を投じるわけやねんけど、
うん、
その変化はなんか個人的な小さい挫折やったりする場合があるっていう意味で、うん、大森奈緒が今一番自分の思想を一番こうなんていうの、周りに影響されて、
う
ん、こう今変化してるっていうのが一番出てんねんけど、うん、それをはなんていうの、微妙なあここ変化したって思うシーンっていうのはほとんどセリフがなくて表情一発とかやねんか。うん、
へぇー渋
っ。だからもうこの辺がね、まあ
まあ
わかりやすいですけど、まあで、みんな徐々にそうなっていくんやと思うんやけど。
はぁー。渋いな、でも。
うん。いいと思います。はい、だ見て、今からやったらね、まだ、うん、まだ全然追いつけるから。
うん、見ます。
今までの過去を見たい人は、
見れんの今。
まあちょっと、
小技聞かせたら。
V の方で。
あ、V の方で。
ディズニーが経営してる V の方で。
V の方で。見ちゃおうかな。
ローマ字で検索してもらったら多分出ると思う。
あ、わかりました。じゃあ見させていただこうかな。
まあ、キーワードは龍馬伝ってちゃんと U 入れて、と出るんで、
ね。あ、本当ですか。あ、じゃあ見るわ。
ぜひ来週間、たどり着いてほ
しい。わかった。たどり着いて、じゃあその話します。
うん。
はい。
いや、面白いです。
わかりました。
うん、はい。
じゃあ、三つ目のトピック。これ、1月のトピックじゃなくて、すぐこの前やねんけど、私、大ショックやってん。アレキサンダー・マックイーン死亡。全然知らんやろ、沖さん。
名前ぐらいしか知らない。
と思ってたんけど、そう。いや、
うん、
でも私の中では結構、
大層な名前やね。
すごい名前。
アレキサンダー・
マックイーンってな。そうやねんけどな、うん。結構面白い人やってん、むちゃくちゃ。めっちゃアバンギャルドやねん。今度見て。で、ね、最後が2010年春夏のレディースが、まあ最後やってんけど、うん、エイリアンテーマにしてて、めっちゃ面白いから、今度見てください。ただ、すごく、思ったのが、そんだけ有名な人やけど、まだ40歳やねん。
うん、 ああ、そう。
亡くなったんが。いや、多分自殺。
あ、自殺な。
うん。
ダメや。
いやねんけど、だから突発的やったから、すごくショックない。だから、世代的に結構、だ自分が一番高な時期、中学生とか高校生とかの時にもう、その時すっごいもてはやされてた人やったから、
うん、
目指して出てきたとかいう同世代の人とかもいてさ、もうこの沖中さんのファッションの話になると全くも興味がない
っ
てい
う。興味なし。
いいやんか、たまには。
アルキさん生クイーン、ああ、じゃあ話してくださいよ。
うん。
うん、
あのさ、昔とかさ、田舎にいたらさ。
でもあれやろ、ウィリアム・ケントリーの話 した方がいいんじゃないの今
日。うん、しなあかん。
もう時間ないよ、も
う。じゃあそれいか
ない。8分ぐらいしかない
もん。え、マジで、
うん、
もっと他に話すこといっぱいあんのに。
だって。
オリンピックの話しすぎた。じゃあ、アルキさん生クイーンはちょっと悲しいからみんなよく見といてっていうことで、うん、収めるわ。
うん。
うん、
じゃあ最後にアレキサンダー・マックイーン一言メッセージを。
常に好き。死んでも好き。
あの、最初にアレキサンダーさんってつけてもらって。
なんで？
アレキサンダーさんへってつけてください。
アレキサンダーさんへ、作品は残っていく。じゃあね。もう、グダグダやん。
はい、じゃあ次のトピック行ってください。
四つ目のトピック。ウィリアム・ケントリッジ展。
ああ、で、ね。
はい。
見ました、僕も。
あ、ほ
ん
と？
うん。
どうでしたか？疲れたでし
ょ？疲れたし、ただ、パステルの、アニメ映像が主な人やと思いきや、
うん、
全然、あれはまだ序の口やったっていう意味では感動したし、うん、で、影みたいなことをしてる映像作品で、パステルはあんまり使ってない作品の方がむしろ僕は面白かった。うん、まあ、パステルのは、もちろんすごく重厚な。で、あの人は、ちゃんと素材をすごい分かってるなと思ったのが、
はい、
パステル使うアニメのキャラっていうのがさ、もう、
うん、
苦い顔したおっさんとかばっかやねやんか。
うん、
それはなんかパステルの、なんか、粉っぽい感じとすごい
合ってて。似合ってるよな、
うん、なんかそういう意味で。で、まあ確かにその政治的なメッセージとかがすごい多かったから、やけど単純にアニメーションとして見てもちょっと驚く。
うん、
だからいわゆるそのメタモルフォーゼっていう意味の、まあ、アニメーションっていう意味ではすごい。
すごいなと思った。単純にね、面白いと思う。その政治的なところ読みとこうとかなってくるねんけど、そこはすごく難しいと思うねんな、やっぱり。日本的に言うと。いや、大変やった。疲れて。面白くて。でも、いろんな試みがいっぱいあるし、その、木炭のね、パステルのやつは、見たことあってファンやったから、だからさっき大きな、沖中が言ったみたいに、違うやつとか見たのはやっぱ初めてやったから、ウィリアム・ケントリッジって言えば、木炭の、あのアニメやったからさ、
うん、
消したか消えてないか分からんような感じで、ずっと続いていく、その、筆跡を残したようなさ、
うん、
がすごい特徴的やったから、そうじゃないのを今回やっと見れたから、
うん、
むちゃくちゃ嬉しかったっすね。正直ほんで面白い。
うん、
なぁと思って。
まあだから、単純にすごい、なんていうの、その、映像っていう魔力にものすごい取り憑かれた人やなと単純に思った
ような。あといろんな見方とかね。なんかこう立体して見るやつとか。
視覚に対しての興味。
うん。
ね、それは結構なんか
好きやけどな、私めちゃくちゃ面白かった。ただ、映像作品たくさん一つの部屋で、1,2,3,4,5,6,7,8 個とか7個とか一気にプロジェクターで映すみたいな状態の。うんうん、ああいうの見たも初めてやってんけど、その分音だ、やっぱ出さへんや、何も。
一個だけ出てたよ。
ちっちゃい音でやろ？
うん、メイン一個だけ出てたよ、常に。
嘘、
うん、
無音やっただよ、私今日言ったけど。
ん？それはあれやろ、ヘッドホン借りるとこじゃないの？
うん、そう。
ヘッドホンはつけるやろ。
ヘッドホンな、今日私一旦最終日だったんですけど、なし。
ええ？そんなん全然意味ないやん。
そうなの。身動き取れへんぐらい満タンで、見られへんの。それがすごくショックやったけど
ね。全然思んないやん、じゃ
あ。面白かったっすよ、とりあえず映像見れたのは。
映像見れた、
うん、
パンダのファンファン見れたからみたいな。
まさにでもその状況。
いや、全然思んないやん、そんな。ダメ
やん。悔しいね
それはちょっと、 ちゃうんじゃないですか。
ちゃうことない。そんな風にいじめんといて、こんだけ楽しみしてたのにそれやで。
うん、まあ俺正直、だからそんな、うん、なんていうんですかね、そんなむちゃくちゃ面白かったとは思わないですけどね。
うんうんうん、そらそういう人もいるだろうし、そうじゃないとダメでしょ、手に。
いや、というか、だからその何がめちゃくちゃ面白かったのかが聞きたいんですけど。
ね。なんかな、
うん、
さっきも言ってたけど、見ることをさ、すごく囚われてるやん、うん。人がどう見るかとか、映像とはどういうものかとか、うん、平面はこうで、
うん、
で、なんていうの、モチーフがこうあるとか、
うん、
そういうところを、なんか、なんて言うんだろうな。モチーフじゃないけど、いろんな政治的な、なんて言うかな、その背景とかは、うっすらしか私らの中では分からへんねんけど、そういう見ることへのあれが、なんて言うの？熱が伝わってくるというか、
うん、
そういうのが分かるのがむちゃくちゃ面白かったな、私は。いつも。
うん、
動き方とかね。
うん、
ね。あんだけ一気に見れたのもやっと見れたかって感じとかもちょっと嬉しかったかな、
うん、まあなんかいやおもろかったはおもろかったけどそのなんかあの人ってほんまにアフリカな、
うん、
でもなんかさスターリンみたい旧ソ連みたいなのものすごいやってなかったあれどういう関係があるんですか？
ああ、そこまでは知りません。興味を持ってはるっていうことなんじゃないの？いろいろいろんなとこに住んでるとか。
あ、そうな
の？うん。でも間違いなくアフリカやで。アフリカに住んではるし。
でも、アフリカ人っぽくないやん。
あ、アフリカの人ではないね。多分、だから、アフリカに住んでる白人の、
うん。
人やで。
生まれは？葛飾柴又かいな。
生まれ、
うん、生まれが重要だよね。
どっかから、祖父の
代
になんか。
でも結構な、なんかアフリカ感を感じる瞬間ってあったのよ。だから結構
モチーフもめっちゃ
銃で虐殺されたさ、黒人とかをパステでアニメにしてたりとかもするし、うん、もうそれトライバルななんかこう、模様の影みたいな。
うん、
横顔で入ってきてんけど、それがくるって90度変わると、すごい、なんか、ようわからん模様になるみたいなアニメとかあったやん。まあ、あの辺が特に僕は面白かったんやけど、
うんうんうん、
まあ、なんか、あと、すごい、なんやろうな、なんか、すごいシンプルな形で、なんかこう、動物を表現してたりとか。
影みたいなやつ？
うん。そうそうそう。あっちに、なんか、思ってたものと違うものが見れたから。
ああ、確かに。あれは私もそうでした。うん、すごく。あとさ、でも最後の方の 3D みたいな。
はいはいはい。
あれとか結構びっくりしたけど。
でもまあ、あれはまあ一応なんていうの、そういう技法がもうそもそも
ある。あるある。
ただでも、
それを
俺は あの作品のキャプションに俺は感動したけどね。う
ん、なんで
結局こうやって、一回こう自分の脳みそで解釈するっていうこと。
はい。
視覚っていうのは、うん、その見えたままじゃなくてそれを一回脳で見えたままやったら絶対さ 3D になるわけないわけやんか、
うん、
何かを通して見た現実を一回脳みそで解釈して 見るっていう、
うん、
だから現実っていうのはそういうものだっていうだから結局フィルターがかかってる
っていうかかってる
だから全く目の前で起きてることを全く何の加工もされへんまま自分の中で飲み込むことっていうのは人間にはそもそもできひんっていうことをキャプションで短く説明してて、で、それは作品全体に通じてることっていうか。ね、
自分、なんだったっけ、あの人の言葉で一番有名でこう大きいかのが、人は自分のプロジェクターを持っているみたいな。自分の目でしか自分で見てない。みんな同じもん見てるわけじゃないよ、
う
ん、みたいな。
そう、だから結局、これだから、ある意味、龍馬伝にもつながってくるんですけど、
うん、
だから、まあ、アニメ作品っていうのはさ、結局その、うんまあ、怒ってることっていうのは、その、ウィリアム・ケントリッチが書き出したものやから、
うん、
その、見る側っていうのはさ、メッセージがさ、
うん、
何か決まったメッセージがあると、こう、思いたいっていう気持ちで見るっていうところがあると思うねんか。だから、これは政治的な何かだとか、思うっていうのは、多分、そういう風にして、自分の脳みそにウィリアム・ケントリッチの作品をこう理解させてるというか、でも、 実はさ、全くさ、それには何の脈絡もない、うん、例えばそれを書いてるときにテレビに映ってるニュース映像をたまたま模写しただけかもしれへんわけや。
そうそうそうそう。
まあ、もちろん、一個一個の作品に対して、詳しいキャプションとか、個々の説明っていうのは作家はしてんのかもしれへんけど、うん、そもそもまあ、映像作品っていうのはメッセージ性が強く伝わりやすいっていう部分があるために、うんうんうん、多分ウィリアム・ケントリッジっていう人は多分おそらくその辺の説明あんましてないと思うんやけど、まあちょっと詳しく知らないですけど、うんうんうん、で映像作品って得てしてそういう部分っていうのがさ、コントロールしやすい。
確かにね。
あの人そこを、うん、そこをものすごいコントロールできるものやということで、うん、人の見る側の感情に確率的なメッセージを与えて感動させるっていうのが、まあ、言ったらエンターテインメントなわけよ、うん、だからそれがのものすごくグレードの高い形が今龍馬伝っていう NHK で流れてる、う
ん、映像とかになっていくんだよね。
そうそうそうそう。だからそのウィリアム・ケントリッジっていう人はまあ映像もさることながら視覚に対してそういう結局マジックやっていう、
うん、あの人ストーリーとかこういう風に作ろうと思って作らへんねん。何にもやらず作っていって決めて終わりみたいな形するし、で、うん、出来上がってからああこれはちょっと僕にとってすごく個人的なあれになってしまいすぎたなとか、うん、これはこういうことをその時考えてたからこんな風になったなみたいなぐらい、う
ん、でそこでな、そうそうそう、なんかその
なんかちょっと難しいねんな。
難しいっていうか、はい、その面白かったあのそういう感じなんていうの、映像はマジックやっていうのが、うん、一個なんかまあ実験的な形で出してて、
うん、
あーって思ったのがあの、うんまあ、それこそソ連のこ何かをこう一部屋で、
はいはいはい、
ものすごいあのマルチ画面でやってる部屋があったけど、
うんうん、
前の部屋は、うん、あのループでずっと同じ映像を流してたけど、その部屋は、うん、始めと終わりが全部映像パチって一緒やった
。なったなった。
うん。で、要するに映像始まったってなった瞬間からあれ10個ぐらいあるの。で、全く一見こう、つながりがあるようなないようなな映像が、うん、同時に始まって同時に終わるとか、ある映像はただなんかコサックダンスみたいな
パフォーマンスをやってるだけ。そうそう、踊ってる人だけ。
で、こっちはなんかあの、ある、演説をなんかこう文字、テキスト化して、ね、まあ、名前は偽名、っていうか別の名前になってたかフィクションかもしれへんねんけど、
文字がずーっと流れてるだけ。
でもう一個はウィリアム・ケントリッジがあのアニメーションなんかひょこひょこって歩いてて、
歩いてたりとか、
後でそのそこに馬の影があるだけとか、あとはまあ影みたいなのがあるだけみたいなのがあって、はいはいはい、その、うん、まあはっきり言って人間あんだけ白い空間にやられたら、じゃあ、A っていう映像を見てる間、うん、残りの映像は見えてない。
見えてない、見えてない。
どんだけちゃんと見ようとしても、うん、あの、常に起こってることを全部把握することはできひんし、うん、だからといって端っこから全部一個ずつちゃんと見ていったところで、そのつながりっていうのは結局、うん、今この映像があるときに、A の画面でこういうのが映ってるときに C の画面でこういうのが映ってるっていうのを同時に理解できひん以上、
できへんできへん、
そのそこの因果関係っていうのはもうはっきり分かれへんから、うん、全体としてやんわりとして感じれへんわけやん、うん、だからそれが結局視覚っていうのはその程度のもんやっていうのを言ってるんやなと思って、なんかそういう部分がすごいまあ面白かったなという 感じがしましたけど、
はい、うん、
何感心、感心。
感心した。なんか、しゃぶるの上手やなと。
しゃぶるって。
しゃべるの上手やなと思って。
まあ、いいじゃないですか。
うん。いやー、私楽しかったけどね。
あ、そうです。
はい。
でもあれヘッドホンなしであれ見るのはちょっと。
ショックやったわ、あの部屋は。ほんまに。
まあだから俺はあそこが究極系やと思ってたけど、うん、あの後の方がむしろ面白かったから、うん、まあ別に良かったんだ。
それはね、
うん。じゃあ次のトピックいきますか。
はい。5つ目のトピック、じゃじゃん。最後はね、
最後はで、
最後はね、最後はね、今日、あの、先月から決めてた、うん、あの、これから見に行ったら面白いんじゃないかっていう、ね、私の注目のやつなんですけど、
はい、お願いします。
東京都現代美術館、
うん、
次、サイバーアーツジャパンアルスエレクトロニカの30年。これめっちゃ面白そう。私ばっかりや、一人で好きやねんけど。
アルス
エレクトロニカっていうのが、オーストリアのリンツでやってるな。世界最大の電子芸術や。 のフェスバルやねんけど、だからいわゆるあの、うん、岩井俊夫さんとか三輪電機さんとかさ、ああいう系の電子芸術系の1階にこうガーンって来んねんけど、うん、それでさ、この、宇宙航空研究開発機構っていうね、うん、ジャックさん宇宙ステーションとか出してんの。
三鷹にあるような。
それは、国立天文台 4D2U プロジェクト。うん、これその三鷹にあるの知ってんねや。
知ってる。
あそこ4次元のデジタル宇宙シアターの知ってる？
知らん。だって、あれ、年に2ヶ月ぐらいしか公開してないやろ、
なんか。なんかな？中はそうやねんけどな、今な、その、4D2U、これ 4D2U。
4D ってどういうこと？縦横前後奥行き以外でもう一個。
もうな、アバター超えてるからね。3D ちゃうね。4D やね。これ 4D って私呼んでるけど。
一般的には時間軸っていうことになるけど。
イエス。イエス、その通り。天体とか、天体現象の3次元プラス時間軸の1次元合わせて4次元。を可視化するために、4次元デジタル宇宙シアターっていうのを、
うん、
その三鷹のさ、国立天文台で、開発してるわけですよ。で、毎月第2土曜日にな、そのな、宇宙シアターで4次元が見れんねんでっていうのをな、抽選でやってんねんけど。
そうだ、まあ、毎晩夜空見上げたら宇宙空間見える
わ。おきちゃん一緒に見に行かへんの
行かないですよ。
何それ4次元見たくないの
?4次元、4次元。
あんたアバターも行ってへんやろ、
うん、
もう、そういうことですよ。
アバターね。
うん、まあそこも出してくんねんけどな。
アバターに行くぼ言うてね。アバターも行くぼか。
アバターもですね。
そう
か、じゃあ私、こんなに抽選のハガキ出して、ハガキっていうかウェブでやってるけど、当たっても行ってくれへんってことやな。
ああ、おもろいの？
遠足で、いや、私はその4次元っていうものを見てみたいなと思って。
で、4次元っていうのはちょっと言い過ぎやと思うんだよ。
いや、それを頑張って開発してるのがこんな近くに、すぐそこにあるんですよ。
だってこれさ、今日の、まあ、縛りで言うとさ、四角でしょ、
はい、そう。そっから持ってきてるんです。
そこに4次元っていうのは結局時間軸を視覚でどう感じるのか。まあもうこの話長いか。
難しいですかね。
うん、まあもうサクッと言ってください、じゃあ。
うん。
4次元ポケットを見るようなもんですよ、
はい、っていうのが
やっ、
っていうのがその、
知らんけど、
まあ国立天文台はやってるっていう意味で、国立天文台はその、4D2U かなプロジェクトを出すし、そのジャクソン宇宙ステーションは希望のこととかをちゃんと言ってくれるよとか、そういうのがいろいろ集まってんねん、電子芸術が。
なるほど、なるほど。
それが一堂に見れるから、だいぶ面白いんじゃないかと思って。
なるほど。
2月末、3月は、現代美術館でサイバーアーツジャパンをみんなで見に行きましょう。
そうですね。うん、あとまあ、大阪では今、絵画の庭っていう展覧会がやってるんで。
へぇ、何それ。
まあ、この2000年代に活躍したペインターの作品大体見れると思うんで。
それ今大阪、この前東京出てるし。
この前東京出て
たし。ああ、そういうことか。
うん、今大阪で見れます。これ言っとくべきだね、うん。
サイバープラス絵画で。
そうね。
見ることにね、特化してね。エンディングでーす。
早い。
早い。エンディングでーす。
エンディング職人やな。
うん、
はい。ということで。
私、大河ドラマは、はあ、大原玲子さんがやってた、
は
あ、春日のつぼねが好きでした。
おー。
全然知らん
わ。私は、
信長。
緒方直人。緒方。
うん、やってたんや。
緒方。
緒方。
信長がもう、すごい。
あと西郷隆盛の、飛ぶが如くも好きでした
。あー、いいっすね。
はい、結構見てますね。
見てます、私も、うん。結構毎回見てました。
はい、ということで、うん、聞いてください。
はい。
はい、久しぶりです。久しぶりのモグラグガレージ企画です。2010年3月11日木曜日から3月28日日曜日まで、高倉和樹さんのここで装備していく会の展覧会始まりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、春めいてくるからね。
3月暖かいですかね。
うん、いや
ー。いやー、酔っ払ったね。
4次元。悔しいわー。沖中さん、全然興味示してくれへん。
残念やったね。
うん。ドムラくんじゃない？
ドムラくん。ドムの人と、ドムラくんが合体して
た。
先月に引き続き
の。私やっぱりあの人の名前上手に
呼ばれる。ドムラくん。
だって、どう新しい。
だってさ、ラムとムラってさ、逆やし、どうもどうも、おーも んや。
誰もそんな意識で見てない。
ドムラ君、ドラムの、ドラム。ドブラム、
ドラムの人が出したの。
ノラムの人のドブ
ラ。やったら
やそうさんね。
やったらどうかなと四次元言ってくれるかな。
もう言ってくれ、言ってくれへん。
言ってくれへんな、こんな間違出た。すいませんでした。
まあまああのまあそれあの来月から、
はい、
あのモグラグラジオ一応ね元に戻りますんでね。
そうですね。
えあのちょっといろいろありましたですけど。
まあいろいろ充電させてもらったっ
で。であのね新展開以降。あります。
はい。何でしょう。
もう発表しちゃいます
か。もう言っといていいんじゃないですか。はい、これは俺らもう、こう、心を、こう、やるっていう風にするためにも、もう言っちゃった方が。
はい。
まあ、一周目は僕とノラ、ノラムの人の。
今普通に間違えたよね。
釣られちゃった。
小村康夫さんと僕と。
言わんといても怒られるから、やめてくださいよ。
ドラムの方とのね。
はい、ドラムの方と。
アートコア対談で、二、はい、周目が僕とマガラナスコさんのアートトピック。
はい、アートトピック。
で、三周目が僕とヤオイトさん、ヤオイトさんが帰ってきますね。
はい。はい、
の、まあ、あの、日々の問わず語りやって、四周目ガールズトークやってたんですけど、
うん、もう人気ないからやめないかな。
あのね、生放送をやるから。
ど
う思ってまして。ユーストリームの方に、モグラグチャンネル。
そっちの企
画
の方がね。
うん、いいな。
あんな言うやな、うん。
まだまだ、ちょっとまだ、全く内容未定なんですけど、はい、まあ、木曜日に、はい、やろうかなとは思ってますんで。
わかりました。
で、5週ある月は僕と野村くんのね、
はい。
あの、アートコア
対談ね。
をやるということになってます。
はい、わ、はい、かりました。
はい。で、来週は、一応、番組としてはないんですけど、うん、一応、高倉くんのインタビューのスペシャルを流しますので。
また面白そうな人ですからね。
いやー、いよいよ来ましたからね。はい。何回の方が。
楽しみ。
じゃあ、アレクサンダー・マックイーンの話しましょうかな。
まだできる？だから私今日こんなスカート履いてきてんねんけどっていうぐらい、面白いねんって絶対。
どうです、太田さん。
私、あんまりファッションは。
いやーなー、そのファッションブランドだな、すごいね。あの、大きいな、
はい。
あの、結構そういう有名、名前ぐらい知ってるやろ。
名前は。
そう、大きいとこにいながらな、めっちゃ本やるのに、はい、なんかすっげえ変わったことやったり、ロックなことやったり。
じゃあ、アレクサンダー・マックイーンさんに、じゃ最後に。
また
アレクサンダー・マックイーンさん、ええって。
アレクサンダー・マックイーンさん、ええ。アバンギャルドは、私が継いでいく。もう、
もう先生が言うし。ボリューム87でした。
皆さん、
皆さんすいません、
元気で。
マガラナツコという人を知ってください。
何それ。人の名前間違いまくる人。